この聖書の言葉は、主イエスがエルサレムで十字架へと赴かれる前に弟子たちに語った言葉であります。この後には主イエスが祈りを捧げ、そして祭司長やファリサイ派の人々の手に渡されたということを聖書は記しております。十字架につけられ、恥ずかしめや肉体的な苦しみがすぐそこで待ち受けている、その最中で主はこれらのことを弟子たちにお語りになりました。主イエスご自身がもうすでに困難の中にあったということができます。その中で語られたこれらの言葉には、主イエスが弟子たちをいかに安心させたかったか、弟子たちを案じる主イエスの心が表されていると言えます。そしてこのことは、高みの見物のような助言でもアドバイスでもないのであります。すべての人に見捨てられ、誰もいなくなる、そのような苦難と恐怖を味わうお方が語られました。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。迫害されるかもしれない、これからひどいことが起こるかもしれないと恐れる心に、平和を与えたいと主は願われたのであります。25節からお読みしましたが、主イエスは16章全体で将来のことについて語っておられます。私がはっきりと父について知らせる時が来る、その日にはあなた方は私の名によって願うことになる。誰に祈り願うべきかをあなた方は本当は知らなかった。父なる神があなたに目を留め、耳を傾けておられることを知っていても信じてはいなかった。しかしその日には、あなた方が願うべき本当の相手は誰か、あなたのことを誰よりもよく分かってくださる方は誰であるかを、私を通してはっきり知ると、主イエスは言うのです。あなた方は願うことを知ると、父なる神が耳を閉ざしていると思うならば、そんな考えは間違いであるということを知ると、ここで語っているのであります。その時には、なんとか私が頑張ってあなたたちのことを取りなし、そしてようやく祈りの言葉が聞かれるというような、そのような神との関係ではもはやなくなるというのであります。そして主イエスは弟子たちに伝えています。それは父ご自身があなた方を愛しておられるからだと。 だからいつでもどこでも祈ることが許されている。祈りの形とか、どれだけ言葉が整っているかとか、どれだけ祈ったかの量が問題なのではありません。神は私たちを許し、私たちの言葉を聞いておられるということです。シエスがここで語られたことを、また同じ聖書の言葉から言い換えるならば、マタイによる福音書の6章8節の御言葉を挙げることができると思います。一言ですのでお読みいたします。皆さんもご存知の言葉であると思います。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。願う前から必要なものを知っていてくださる。あなた方の父とはこのような方なのだというのであります。主の祈りを教える前に、主イエスが語ったこの御言葉に、私はいつも生かされるような思いがします。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。あなたたちの父はそのような方であるということを、私を通して知り祈るようになる。そして事実、その日は来て、そのような生き方が私たちには与えられたのであります。私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない。シュエスはやはり大胆なことを弟子たちに告げていると言えます。祈り願うことにおいて、私の取りなしはもはや必要ない、必要ないほどに許されたものとして、神が耳を傾けてくださるものとして、不安も嘆きも打ち明けようと言っておられるのです。その時シュエスがおっしゃった勇気を出しなさいという言葉も本当のことになるのではないかと思います。勇気を出しなさいという、このシュエスの言葉を精神論や根性論のようなものとして捉えることは正しくないと思います。シュエスはここで苦難に際した時、気をしっかり持って生きろ、そうしなければダメだとか、とにかく勇気を振り絞って苦難に打ち勝てと、そのように言っているのではありません。もしそうだとしたら、弟子たちも私たちも立ち尽くすより他ないと思います。主がこの言葉を語られたのは、十字架への道を一歩前にしてのことでありました。そのことを 見逃してはならないと思います。あなた方は散らされて私を一人きりにする時が来ると言われたように、主は誰一人味方する者がいない、十字架の死を目の前に見据えて弟子たちに勇気を出しなさいと語られたのであります。誰一人として味方する者がいない、そのような孤独を知っておられる主が勇気を出しなさいと言われたのです。私自身体験したことがないので分かったようなことは言えませんが、迫害というのはやはり怖いことであると思います。大勢の中での少数、もしくは一人であるということです。学校に関するニュースなどでいじめられるのが怖いからいじめる側に回ったなんて話を聞きますと、迫害というのはやはり本当に怖いことであったのだと思います。十字架で一人きりにされることを知っておられる主が言うのです。勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。席を準備しますときにさまざまな翻訳を読んだり、過去の説教者の説教を参照したりします。さまざまな訳を見るというのは、その違いからだんだんと主イエスの言葉が立ち上がってくるような、とても楽しい作業であります。聖書はギリシャ語で書かれましたが、それを16世紀に町の人もわかるドイツ語に翻訳したのが改革者のマルティン・ルターでありました。ドイツ語をすごく勉強したいなと思わされた出来事なのですが、ルターは聖書を翻訳するとき、この勇気を出しなさいという言葉を慰められていなさいという意味のドイツ語に置き換えたそうです。調べている中でそれを知ったとき、いかにもルタらしくていいなと思いました。慰められていなさい、一人で怯えていないでここに来て慰められていなさい、私はある説教者の説教を読んでそのことを知りましたが、これは決して行き過ぎた訳ではないと言います。勇気を出すということは精神を奮い立たせることでも、沈んだ心を無理やりどうにかするということでもないということができます。主の傍らで不安も苦しみも全部吐き出して慰められていなさいということです。そして繰り返しになりますが、そのように言うのは十字架で一人きりとなり恥ずかしめと苦しみを受ける主イエス・キリストが言うのです。 慰められていなさい。一人で怯えていないで、ここに来て慰められていなさい。今日の聖書で何よりお伝えしたいのは後半の最後の言葉であります。私の言葉は余計な付け足しに思うほど、主イエスが弟子たちに語ってくださったことはそれだけで本当に命を生かすものであると思うのです。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。私はそれに勝ったと主が言われた世とは何でしょうか。世とはその言葉の通り、この世、この世界のことであります。しかしこの福音書を書いたヨハネが世というとき、そこには肯定的な意味はありません。この世、この世界は神から離れてしまったものとして、神に背き離れてしまったものとして見ています。そしてこの世、この世界ですから、そこに生きるすべての人間、私たちも含まれるのであります。何が私たちを神から離れさせたのでしょうか。単純であると思います。神を神と認めたくないという思い、自分こそが神になりたいという思い、それだけで十分なのであります。そんな思いが根付くすべての人に対して主は告げられたのであります。私はすでに世に勝っている。あなた方を私から離れさせる者、あなたたちの信じきれない心にも、別の何かへ救いを求める誘惑にも、私は勝っているんだと主は言われるのであります。ここで語られているのは、イエスがキリストであるという私たちの単純な信仰ではないでしょうか。罪や悪魔や死があなたを支配しているんじゃない。あなたを支配するのはこの私だけなのだということです。私はすでに世に勝っている。私はあなたたちを勝ち取っていると、そのように言い換えることもできるかもしれません。人は誰しも何かに属しているものだと思います。自分は何も信じないという人も、そうやって自分で作り上げた信念や信条に属しているのであります。しかし主は そうした人の頭を打ち叩くようにして、お前は間違っていて私が正しいんだというようなやり方で私たちを勝ち取ったのではありません。その反対に、ご自身を虚しいものとされました。侮られるなら侮られるままに主はされたのです。あざけりを受けるならあざけられるままにされたのです。私たちが自らの正義を主張するなら、主はほふり場に惹かれる子羊のように、毛を刈る者の前に物を言わない子羊のようにされるがままにされたのです。そしてすべての人の罪をご自身が背負い死んでくださいました。だから私たちはこのお方の正しさに負けたのであります。主イエスはそのようにして失われたものであった私たちを勝ち取ってくださいました。勝ち取り、そして主のものとして全く新たなものとして生きようと言ってくださったのであります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。罪人としての私たちはこのお方に負けて勝ち取られたのであります。罪人としての私が負けるということをパウロはよく分かっていたのではないかと思います。パウロはローマの信徒への手紙で、私はキリストと共に葬られたのだと言っています。罪人としての私はキリストと共に十字架につけられてもう死んでしまった。だからまた別の手紙でも、私は死んだんだと言い、生きているのはもはや私ではなくキリストが私のうちに生きておられると言っているのです。パウロは主イエスに負けるということを罪人としての自分が十字架でもう全く死んでしまったということを分かっていたのだと思います。罪人としての私が死に主に勝ち取られるということを、またこの言葉も変わらない新鮮さを持って語り続けていると思います。最後に、ハイデルベルク信仰問答の問一の言葉をお読みして説教を閉じたいと思います。本当にそうであると思います。生きている時も死ぬ時もあなたのただ一つの慰めは何ですか。私が 身も魂も、生きている時も死ぬ時も私のものではなく、私の真実の救い主イエス・キリストのものであることです。主はその尊き血潮をもって私の一切の罪のために完全に支払ってくださり、私を悪魔のすべての力から救い出し、また今も守ってくださいますので、天にいます私の御父の御心によらないでは、私の頭からは一本の髪も落ちることはできないし、実にすべてのことが当然私の祝福に役立つようになっているのであります。したがって主はその聖霊によってまた常しえの命を保証し、私が心から喜んでこの後は主のために生きることができるようにしてくださるのであります。私はすでに世に勝っていると主イエスは言われました。私たちは主のものとなったのであります。祈りを捧げます。私たちを罪と死と滅びから救い出し、あなたから離れさせる罪を十字架をもって滅ぼしてくださった主よ、私たちはあなたのものです。あなたは羊飼いです。あなたのご支配のうちにすべての人を健やかに生かしてください。あなたのもとでこそ私たちは本当に人間らしく生きることができます。あなたが主であることに安心して新たな主の歩みを踏み出すことができますように、あなたを知らないすべての人にあなたの御国が来ますように、この祈り主イエスキリストの御名によって御前にお下げいたします。アーメン。